10月19日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はいはいす
はい
はいす、
どうも来た。
はい、劇団寺秋山ひとみです。よろしくお願いします。
秋は犬、
犬
秋は松山千春スタイルですね。
あ、ちょっとあの口下唇に当てる感じで
横からマイクが伸びてる。
ちょっとずつあるこだわりはあるんだね。はい、ありがとうございます。かわいい、ちびやらこくんだ。あ、じゃあずっとしんやさんと一緒なんだ。よかったね、ともき。
俺は、俺しんやさんと認識じゃないから。
はい
はい
はい、
お願いします。
お願いします。
なんかありました。
雑だな、振りが。残ったかなっていうから
話題なくなったやつ。
今週末一応本番ですね、はい、私。
え、
前やったの、前言ったコントの、
あ、え、
はい、まあ、沖、あ、吉本の、
はいはいはい、
初恋太郎さん主催で、はい、また前もともきがやったけど、まあ、福岡でもやってるっていうことでしたけれども、うんうん、まあ、多分その各地のね、あの役者さんとかを集め、まあ、芸人さんとかと一緒にコントやるって言って回ってるみたいですけれども、
はい、
一昨日かな、あの、まあ、リモート稽古みたいな感じでズームで稽古して、
はいはいはい、
で、まあ、そこでほぼほぼ、あの、まあ、沖縄の役者さんでも初めましての方もたくさんいたので、まあ、初恋太郎さんと、まあ、県外でその芸人さんやってる方、
はい、
で、まあ、今回出られる方と、まあ、沖縄の役者陣みたいな感じで、まあ、初め、まあ、全員じゃなかったんですけど、リモートで初めまして、こんにちは、よろしくお願いしますみたいな感じで、まあ、ちょっと本読みみたいな感じでやったんだけど、はい、いやー、どうしよっかね、みんな20代とか10代だね。
そんな中
やばいね、
アラフォーの、
アラフォーどころかもジャスフォーですから。
ジャスフォーが、
いや、もうだからあんまりやっぱね、この、この配役の時に多分、はい、本当に写真の雰囲気だけで見てるのかなと思ったわけ。なんかこう聞いてる話の内容的には、他の人のこう雰囲気とか見て、あ、誰々さんの方が年上なんだとかっていう話しててから、
はい、
本当に大丈夫かなと思って、この役のこのチョイスが、なんか、
あ、本当にそのなんだろう、言ってた予想通りのというか、
うん、なんかこう、まあまあ、もともとね、どの役っていうのは分かってたけど、相手の子とかが分かんなかったわけで、
あ、はいはい、
まあ、言ったらやっぱ写真見たらちょっと大人っぽいじゃない、潜在写真って、うん、まあ、がっつりメイクして髪の毛巻いたりとかして、はいはい、でちょっと斜め45度みたいな感じのじゃない、はい、もうやっぱズームとかだから、で稽古だから、みんなもう、まあ、化粧はされてるとは思うけど、まあ、普通の姿でさ、
うん、
もう本当に子供よ。
いや、もう
ね、だって埋めるじゃない、
まあ
ね、19とかだったら、
うん、
ってのはもう、大丈夫本当に。なんかね、この今まちゃさんからキャピキャピした秋山さんって来てるんです。キャピキャピした役でもないっていうか、うん、なんか、うん、難しいなと思いながら、なんかど、で、あの、今回あの沖縄で、まあ、よく元 FEC に行って、今フリーで役者とかいろいろやってる綿貫香菜もいるんですよ、
はいはいはい、
日付変更戦で一緒だった、
はい、
でも私ね、そうそう、私の心のよりどころはカーナなんだけど、
うん、
だからカーナとちょっと私喋り、カーナもちょっと声低めだったりとか、うん、まあ、あの子も県外出身でとかっていうところがあって、うん、で、なんかこのなんかカーナと声寄せちゃいけないな、なんか一緒に出るシーンじゃないけど出るところがあったり、作品があったりするから、だから どのどれで、これは何で、ど、なんて言うんだろう。あんまり若くしようすると、40歳の若作りさね、うん、本物の若い子がいるから勝てないさ。
うん、もちろん。
かといって、地声とか、この40歳というか、この普段のこのちょっとね、ね、年相の役にすると、
はい。
それはそれで合わないさ。
うん。
20代のこと。どう難しいなと思って。
もう、でも、やりきるし
かない。まあ、もうそれはやりきるしかないさ、でも。
それを。
100% 勇気だよ、それは、
うん、
100% 勇気持ってくんだけど、だから衣装どうしようかなとか、ちょっといろいろ、ま
あ、がっかりしてメソメソして
もいや、ちょっと怖いこと言うなどうしたんだいじゃないよ若いって思い込めば大丈夫、まあまあ、もちろんやりきるんですけれども、ね、まあ、このズームの時にね、おーと思って、
うん、
なんかこのじゃあちょっと今いるメンバーで自己紹介しましょうかって言って、はい、自己紹介こうズームのこの左上からしてたわけ、
はい、
一発目の子が年齢言ってさ、で一番最後だったわけよ、はい、21です19ですとか24ですマジか年齢言うのかと思って、はい、すいません39です
永遠のとか言
えない。やだ。はじめましてのところで。
それこそ。こそ
しかももうみんなさ、1年目、2年目とかの若手の子がやっぱ多いわけ。で、TSJ の、はい、玉江ひやみちゃんとかもいて、でもその時いなくって。ひやみちゃんもまあ芸歴的には多分同じぐらいだわけ。
あとひやみちゃんってどれぐらいなんだろう。
ね、私が、こっち来てす、一年目か二年目ぐらいに出さ、CM 出させてもらった時に、ひやみちゃんと一緒だったわけ、CM の現場が。から、多分同じぐらい？
ひなみちゃんね。
ひなみちゃん。ひなみちゃんって言ってなかった、私、今。ひやみちゃんって言ってた。
ひやみちゃん。
あ、本当に？ひなみちゃん。
ひなみちゃん。
そう。が、そう、だから多分なんか、ひなみちゃんとカーナー。カーナーもまあ、多分芸歴、移住してきたのが私より二年遅いのかな？で、多分こっち来てすぐかちょっとぐらいしてからやってるんで、まあ、芸歴が多分近いのはその3人。私とひなみちゃんとカーナの3人かなと思ってるわけ。でもまあ、でも年齢は多分10ぐらい。10か、まあ5。うん、今、ひなみちゃん 30？ まっちゃさんが1だったようなって来てるから、
多分。
1
か2かそれぐらいだった気がする。
まあ、言うてもね、だから、なんつうの、10個も、まあ、10離れてるかな、ぐらいだから。
めっちゃびっくりしたもんな、俺、ひなみちゃん30代になってるって聞いて、ちょっと前にお会いして、お久しぶりです、つって。ずっと23、4ぐらいの感覚だったから、31か2、まあ忘れたけど、それぐらいって聞いて。
まあ、止まるからね。
まあ、そんな言ってたって。
サーキーと同い年とかか。か。31か、スーズーと同い年か、ぐらいかな。
かまあ、サーキーより、
サーキーより一個上か。まあ、鈴崎世代というか、うん、と同じ同世代ってことですよね。
もう、あの世代ってもう、やっぱもうずっと。
まあ、言うたら私だって、ともきが30とか、いくつってなったらもうびっくりはするよ。一応、毎週会ってるからびっくりはしないけど。
毎週会ってるからしないけど。
まあ、多分、ライブだけで会うとかで、うん、今月俺誕生日なんすよ、と、いくつ34っつ、ともきがつって。そっかそっか。
今んとこだからそういうの全部、えって言ってるかもしれない、もう最近ずっと。
なんなら一緒にとやってなかったら友達にもなってないかもしれないし。
まあな。
思うもん、だってなんか、まあちょっと話ずれますが、まあ言うたら、まあよくネタにするけど、私もう本当にね、マネージャーや、こっち来てマネージャーやってとか、うん、で、まあ事務所が移動したからちょっとこうね、芸人とも喋りやすい環境になって、はいはい、で、マネージャーもやってたりとかして、で、まあ、起承転結も出させてもらったりとか、まあ、なんか、スタッフとかでも結構しょっちゅういるから、若い子とかとも喋るさ、今、はいはい、今最近入ってきた子とか、起承転結出てない間とか、うん、まあ、その前とか入ってきた子とかも喋るから、マネージャー辞めた後に入ってきた子とかとも結構、うん、まあ、喋る機会は多いから、なんだろう、なんか、まあだから、マネージャーやってなかったら、未だに多分小刻みさんとも喋んないんじゃないかなと思って。あ、
ね、最初、サネさんとかと喋るのもなんか、緊張してる感じでしたもんね。
うん、してた。だって、あれだよ、リップの深夜にさん付けだったからね。
深夜さん。
そうそうそう。エモリは、マネージャー最初、これよ。エモリは、なんかね、多分、うちの劇団の、はい、仲間優子さん。
はい。
が、仲良くって、一回一緒に飲みに行ってるのよ、はい、3人で。
おー。
で、なんかそれで、まあ向こうも移住してるし、
はい。
エモリの性格もなんかちょっと雑さ。
うん、
雑だから、うん、あ、なんかエモリみたいな感じで言ってたけど、深夜はもうなんか、とかサーネーさんってちょっとなんかこう近寄りがたいというか。
わかりますよ。
インテリな感じで。
スンってしてる感じの。
そうそうそう。なんかこっちから、うん、まあ、多分お互いにちょっと人見知ってて、
うん、
あいつなんだ、ね、みたいな。あいつ大丈夫か近づいてみたいな感じの雰囲気出してるから、マネージャーやり始めた頃のメールはあれだったよ。深夜さんだったよ。深夜さん明日、お疲れ様です、深夜さんみたいな。エモリーの後ろで、あ、シアさん大丈夫ですよ、今、みたいな感じだったし、まあ、サーネーさんはね、もう年上なんであれだけど、うん、サーネーさんとかもだし、まあ、ジュン選手にも多分最初さんつけてたんじゃないかな、ジュン選手さんで。
ジュン選手さんって言ってたの？
お疲れ様。まあ、呼ぶときはジュン選手だったけど、うん、メールとかジュン選手さんだったし、ノーブレーキも多分最初さんだったな。
アイムさんとブーブーさん。
ブーブーの結婚式の、もう多分入団して、はい、まだあの時はマネージャーやってなかったからだけど、ブーブーの結婚式に行かしてもらって、
はい、
あれの投稿が Facebook に載ってるんだけど、はい、たまにこう上がってくるんだけど、この1年2回上がってくるさ、過去の投稿で。うん、あれがブーブーさんの披露宴に呼ばれましたとか。
ああ、さん付けで書いてるんだ。
そう。なんなら、ともきも多分、 ラジオやる前に、ラジオドラマで一緒だったじゃない。
はい。
あの、たまにラジオドラマに来てて。で、私もまだ入ったばっかで、セッティングだけ手伝って見学してるとか。
はいはい。はいはい、
とか、まあ、ちょっと出させてもらう。じゃあヒート出るみたいな感じで出させてもらうぐらいの時に、ともきの写真載せて、今日はお笑いからともきさんがいらっしゃってますみたいな投稿してるよ。
いや、あの、黄色い T シャツ。
そうそうそう、あの、よく送りつけるやつ。あの、なんかおにぎりみたいになってる。なんか。
懐かしい。
あれの投稿の分は、ともきさん。
へぇ。
そう。だから。
壁があったんだ。
そう、だからラジオとマネージャーやって、なんか、だから、言ったらミーカーもそう。ミーカーは、多分、歴で言ったら、今何年ぐらい ?7、8年とか。まあ、年齢は1個下なんだけど、あれか、ごめんね。そうか。ミカは永遠の17歳なんだ。もう、歳で言ったら一回り以上下だけどね。
うん、
まあ、でも、歴で言ったらあれだけど、まあ、言ったら、カズキとかも。カズキは歴で言ったら1個下なのよ。はい、1年下なだけ、はい。で、だけど、まあ、そこまでじゃん。やっぱり芸人とって言うと、ちょっと。
うん、まあまあ、そうっ
す。まあ、あいつの性格上ね、行くけど、なんか、ジュン選手が、たまになんか、カズキはって言うわけ。はい、え、みたいな。え、仲いいって言ったら、あ、いや、同い年っす。つって。あ、そっかそっか。
そ
っ
か、
そうそう。年は同い年なのか。つって。え、でも、同い年でも3つけるぐらいの距離じゃねつって。
いや、まあ、ジュン選手はな。もう、あれだな。
でも多分本人目の前に行ったら、カズキさんって言うんだろうな、あいつと思って。そうそう、だから、まあまあ、だからなんか変な感じだけど、なんでそんな話になったんだっけ？
わかんない。でも、ジュン選手も最初俺はトモキさんだったし、でも、なんか、年は下だし、うん、どうしようってなって、迷った挙句、トモリッチって呼ばれ。
リなの？
いや、ココリッチの時に、
ああ
知り合ってるから、トモリッチって言われて。どうしたんですか？ようやく普通にトモキになったんじゃないかな。
ああ、だから、ベンビーさん、あ、だから逆に言えば、まあ何回も言うけど、上の先輩方も、私のこと、芸人さんは私のことを秋山さんだわけよ。
ああ。
モーリーさん、サーネーさん、ベンビーさん。で、なんかベンビーさんが別のラジオかなんかで頑張ってヒートって呼びたいみたいな話をちょろっとしてた時があったけど、はい、まあね、アベンビーズで一緒だったりもしてたけど、はいはいはい、でもずっと最後まで秋山さんだったね。アベンビーズでも。
もう多分取れることはない、
ね。ないだろうね。私もだからサーネーさんのことさ最近ようやくサネさんって呼べるようになったけど。うん、
サーネーって伸ばさない感じ。
そうそうそうそう。あ、でもそう、だから、お笑いバイアスロンがトリオで出るじゃない。
はい。
エモリとサネさんとスーズーで。
うん、あ、はいはいはい。
で、なんかそれの話を出るんすね、みたいな。話してて、あ、そうそうそう、うんぬんかんぬんみたいな話してた時に、
はい、
なんか、この、エモリとスーズーって聞いて、と思って、会場で見に行きたいって言ったら、いいよって言われた。断られたと思って。
なんで？サネさん大丈夫かな？オリジンのライブの企画でも、うん、シャッフルみたいなのを何度かやったこと
あるんですけど、はいはいはい、
なぜか、サネさんがずっと残るんですよ。最後まで。で、もう余った2組はトリオにしようみたいになって、サネさんのトリオになったりとかするんだけど。
ヒビちゃんとやってんかった？
そうそうそう。
ああ、なんかイメージあるかも。
シャッフルでやった時は、サネさんとチャンエビさんとケイジャーさんだったんです。
うわ、強
そう。メンバーだけ見たらめっちゃ強ってなるじゃないですか。
誰がどの、何のネタ書くわけ？
いや、だけど、なんか、ネタがやったら、全然噛み合わんから
。噛み合わないだろうな。
もう、ここが強すぎて。
全員、用意どんで、北と南と東に行くみたいな、も
う。なるから。で、一番最初に、うん、その僕がデビューした150回記念の時が、シャッフルだったんです
よ。おい、デビューで？
そう。その時も、サネさんトリオだったんですよ。
へぇー。
だから、ちゃん、え、違う、シュウゴさんと、シュウゴパークさんね、うん、今、半次郎の。と、サネさんと、ヤッキーさんだったかな、ナインボー。
あ、まあ強い。それもまたあれだね、
そう、それはそれですごいチームなんだけど、それもなんか全然パッとしなくて、サネさんトリオ向いてないはずだっていう、なんか流れになったのよ。今回のバイアスロー見たらトリオだから、俺はもう、あ、大丈夫かなっていうのがすごいあって。
面白い。だから聞いて、まあ、話聞いて、つって、トリオっすかつって。で、普段、ちょっと、この、 なんだ、ドラフト会議の時に初恋の松田翔さんが、はい、このトリオを希望してる芸人が多いと、
はいはいはい、
で普段トリオの台本書いてる芸人からしたら、うん、コンビがトリオを希望するなんて舐めてんのかみたいなっていう話をしてたの。はいはいはい、確かに作りが違うさ、2人つ、うん、の台本と3人の台本って作りも違うし、まあ、なんかで聞いたけど、このセリフを分けなきゃいけない、うん、この人ずっと黙らしとくわけにもいかないしなみたいになるさ、
うん、
だからまあボケ数とかこの3なんていうの、落としなんていうの、うん、あとお約束の3人目が落とすみたいな、
はい、
はやりやすいだろう、
3段落ちみたいな、
ね、あ、そうそう、3段落ちはやりやすいけど、2人が3人やるってやりやすいんですかねって言ってサネさんと話してて、だからエモリががっつり台本書く人、
うん、
サネさん台本、まあ、書かないっていうか、このやつの感覚でやる人さ、
うん、
でやる人、あと妖精が1人でしょ、
うん、すげえココリッチの時みたいな感じするな。
あ、でも確かに、そうか、
ちゃんとしたツッコミのネタ書くちゃんひびがいて、
うん、
それにちゃんとボケる俺がいて、
うん、
1人あのほぼ黙ってる
妖精
岸本がいるっていう
妖精がいるからね、
そのバランスに似てるかもしれんな。ちょっと、
まあ、世間一般のイメージ、ひびちゃんが台本書くちゃんとしたツッコミではないんだけどね。
まあそう
まあ、だからエモリが ガチガチにそういうなんていうの、頭脳派プレート感覚と妖精でしょ、う
ん、まあ、でもエモリさんはね、そのシャッフルの時にトリオみたいなこともやってたからな。
あ、
まあ、でコンビか、コンビ
シンとジュンとサーキーか、はあ、あれもだから意外だったな。
それこそアイムさんと深夜さんとクリスでしょ。
あ、そうそうそうそう、だからね、
トリオが多いし、
深夜がだからアイムを選ぶのがちょっとなんか意外だった。あ、そこに行くんだと思って。
多分ツッコミはクリスがやるんだろうなっていうのがあり、あ、アイムさんは絶対ボケ要素で撮ってると思うんだよな。
なんか両方どっちもする人さ、
どっちも
やる。なんかアイムもボケもツッコミもやるし、クリスも、うん、なんかクリスは、まあ、自分でも言ってたけど、なんかボケなのツッコミなのどっちなのみたいな感覚さ、
うん、アリンクリーンの時はツッコミだけ どキャラモノでめちゃくちゃ、
そう
出たがりだし
やるから、なんかだから、うん、あ、もうそこも分からんし、だから一応さ、マジで今会場で見に行けないかなと思って今ちょっと模索してる、いろいろ
いろいろ働きかけてくださいね、それは
裏にいるかもしれん音響やるならいいですよって言われたらちょっと断ろうかなとは思ってるけど、
うん、だから今回のね、このバイアスロンの組み合わせシャッフルやるにあたってドラフトをするっつって、
だから今回はほら、あのいつもマネージャーで見に行ってた時の袖とかは、はいはい、やっぱこのね、芸人さんのこの、まあ、今回も意気込みは強いけど、
コンビのやっぱ、
そうそうそう、あれだからもう
緊張感が、
もう嫌なのよ、もうなんかこう、うん、
ね、
自分が応援、事務所の応援してる芸人さんが優勝しなかったらどうしようっていう、うん、このなんかハラハラ感が嫌なのよ。
まあね、まあ、今回はだからちょっとお祭り的な、
そうそうそうそうそう、
パーティー感はあるっちゃあるけど、でもやるからには優勝みんな狙うしみたいな。
そう、
でも今回の組み合わせの中で一番、うわ、お気に入ったなって言われたのはシュリね。
あー、便利
お前はよくないよそんなのっつって、
何もドキドキしないもうリレーションズやしっつって、うん、
いや、便秘ズキッチンやしとか、
便秘会やしっつって、うん、
あれはめちゃくちゃ言われてるの聞いたな。
確かにね、あの絶対楽しいさ、で、しかも、なんか、なんだろうな、よっぽど尖ったネタ持ってこない限り、王にはならないというかね、うん、なんか、ああ、そうだよね、仲いいもんね、二人ね、みたいな。
うん、もう、どういう感じになるかはちょっと見えそうな感じもあるし、シュリがバチバチに突っ込む、ベンビーさんのキャラものが際立つっていうのが見えるから、そのサプライズ感というかね、他はだからどんなことやるんだろうとか、
そうそうそう、
めちゃくちゃワクワク感はあるけど。
あ、シュリがそもそもやっぱネタ書かないもんね、
うん、
だからベンビーさんが書くやつをどうするかみたいな感じでしょ。
そうですね、まあ、だから一緒に書いていこうみたいな感じの、ね、だからどういうネタをするのか方向性を決める、顔合わせしてますももう飲み会だしそもそもいつもの2人やしってだって
飲み会の次の日かなにあったのかな。そうそうそう、あ、違う、電話したんだこの、
はい、
バイアスロンの記者会見の前の日に、なんか今の、なんか飲んで、打ち合わせしながら、なんか記者会見の練習するためにみたいな、決起会やってますみたいな。やって、次の日の8時ぐらいに用事があって電話したわけ。はい、まあ、ちょっと撮影のやつで。電話したら、なんか、おはようございます。お前完全に二日酔いやし。
結局ちゃんといつも通り飲みすぎてるから。
おはようございます。違いますよ、みたいな。決起会っすよ、つって。意気込み十分っすよ、つって。
あいつ最高だなマジで。
でなんかその日撮影だったわけで、シュリーの紹介のお店に行くって言って、うん、でなんかこれをちょっと言って紹介してほしいことがあるから台本書きますねってシュリーさん言ってましたけど、秋山さん聞きましたって言って、おいおいさん何も聞いてないです、じゃあちょっと電話しますねって電話したら、おいぞもーすって、でなんかこういうこと聞いたんだけどって言ったら、あ送りましょうねって、いやいや当日と思う。
そういう社長です。
う、ね、そういう社長です、まあでもだから11月11日本番ですね、12時放送開始だったかな、はい、で今なんかあの観覧者募集の、はい、あのホームページから
あれもう入ってるのかな、うん、はい、始まってる、
始まってるみたいなので、
はい、ぜひぜひ、
はい、行ける方はぜひに来てあの生で応援していただければと、
はい、よろしくお願いします、
はい、思います、
はい、というわけで
今日ゲストがね、
はい、この後、はい、一旦 CM 行くんですけど、ゲストの方がいらっしゃるということで、
なよよよ、
ご紹介していきたいと思います。
はい、
メールもお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いて、ゲストの方への質問等もどしどしツイキャスの方もお待ちしております。それでは一旦 CM です。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。おい、
お前
うるさいよお前な。
はい、10月19日木曜日10時23分になりました。
お、どっちか喋
ってる、やっております。
どっちか喋って
る。よろしくお願いします。やっております。
はい、
はい、
やっております。はい、荒垣は犬です。
犬です。
はい、ゲストさんいらっしゃってます。
はい、ありがとうございます。映画監督の中川陽介さんです。お願いします。
なるほど、ゲストがともきになっている。
よろしくお願いします。
中川監督の席がともきになっている。
そうなんです。
直しますのでちょっと、
はい、この下のね、はい、帯の、はい、
よろしくお願いします。
今回はですね、中川監督さんのですね、映画の告知ということで、うん、へーで返事してくれてたんですね。あのへってあのご自身も分かってないのかなっていう、あれ合図地かなと思って、はい、今回はね、あの映画小座ママの、うん、はい、これはね、ご紹介で来ていただいたんですけども、もう、公開もされてますもんね。
明日から。
明日からなんですか。
もうドキドキをどうすんだよ。
試写会かなんかの話を僕は聞いたのかな。
そうそうそう、試写会が先週あったんですよ、
ね。はい、あ、それだ、
うん、
明日から公開なんですね。
そうなんですよ。
こちらの映画小座ママは、どういうお話なんでしょうかっていうところから紐解いていっていいですか。
うんうん、あらすじはですね、その昔、
はい、
非常に人気のあった JK バンドの4人組がいて、まあ、これ銀天街っていう小座にある、
はい、
あの小座十字路近くの銀天街のあーガールズバンドがいたと、
はい、
でも、ある事情でその4人組は空中分解してしまって、
まあ、解散じゃないですね。
そうそう、まあまあそうですね。で、それから20年後、
はい、
銀天街を、もう一回救うために再結成してくれと、
はい、
ジョニー・ギノワンさん演じる銀天街の理事長に頼まれてですね、やるかと、一肌脱ぐかと言って、もう一回夢を追いかけ始めるんではあるが、さあ旦那はいるし子供はいるし仕事はあるし、
はい、
いい旦那もいれば、お前そんな勝手なことして俺のご飯は誰が作るみたいな旦那もいるしみたいな。
なるほど。
でも少しずつあの若い頃とは夢の形が変わっても、40代になっても全然夢を追っかけてもいいのかなっていう、まあ、肯定的な、
はい、
あの基本的にはコメディーなんで笑って笑って最後にその夢が叶うかどうかっていうところでちょっと泣けるっていう、うん、ヒューマンな映画になっております。
なるほど。
聞けばいい感じだろ。
はい、当時 その JK たちがママになり、
うん、そう、
家庭を持ち、その時に集まってっていう、
うん、
なんかこれをだからそのなんていうんですかね、 書こう作ろう撮ろうって思ったきっかけというか、う
ん、は、まあ、銀天街の理事長さんがまだ若い方、はい、本当はジョニー・ギノワンさんみたいなおっさんじゃなくて、はい、若い人なんですけど、はい、その人たちがあのこのままシャッターが閉まったままだと
や
っぱり元気がないし、
ね、
あと子供たちの居場所がない、はい、俺らの若い頃は、まあ、子供の頃はゲーセンもあったし、はい、まあ、お店も雑貨屋もあったし、うん、学校から帰ってきても遊ぶ場所があったんだけど、今もう全部閉まってるんでお店がね、
はい、
だからなんとか銀天街をもう一回元気にさせたいという相談があり、
あ、実際に理事長から、
そうそう、リアル理事長から話があり、はい、僕は僕で銀天街を舞台にした探偵物の映画を撮りたいと思って相談に行っていて、
は
い、その二人が話してて、じゃあ町おこしっていう話でリアルにそのバンドに夢を託すみたいな、
はい、
まあ、だからリアルと映画がリンクしてる、
ね、そうですよね。そうそうそう、聞いたら
そんな感じ、
リアルではまあ何か銀天街を盛り上げるような理事長からのやつが今回は映画 で、
うん、
で映画の中ではそれがバンドでっていう、
そうそうそう、
そこがめっちゃリンクしてるなと思って今聞いてて、
うん、なのよ、
すごいフライヤーをずっと出
し黙りながら、
そうそうそう、
いや、
昨日、おとといか土曜日にあの、
はい、
メインプレスのシネマ Q 行ったら予告やってて、
はい、あ、そうね、
大画面で予告だけですけどまだ、うん、
ね、
拝見しまして、
出演者の方もいっぱいいて、僕らもやっぱ知ってるメンバーがいたりとか、うん、えっっていう人もいれば、
ね、
はい、ジョニーさんが出てらっしゃるとかも、
そうそう、
はい、ありますし、
ジョニーさんは本当20年ぐらい前に、
はい、
あの東京の中野の沖縄料理屋で、はい、あの油断して酒飲んで遊んでたら
あの油断しちゃ
って、そう、銀縁の結構尖ったおっさんが来て、
はいはい、
歌い出した瞬間、
はい、
大和の中みんな背中が伸びたからね、やっぱすごいかっこよかったし、
いや、そうですよね、やっぱり、
あの今はね、
はい、
CM に出まくって、
はい、
あのアゲアゲとかいう感じですけども、
はい、沖縄の陽気なおじさんのイメージありますけど、うん、まあ、
タレントさんのイメージが強いかもしれないですね、
あの頃やっぱすっごい尖ってて、
うん、
歌もすごい心に響く曲歌ってて、居酒屋がだんだんとシーンとしてって、曲にみんなぐーっと引っ張られたのを覚えてて、
そうそう、だら僕らもジョニーさんはその、まあ、その釣り具店の CM ソングとかのすごいポップな明るいそうイメージなんですけど、一回僕その祭りかなんかのライブですかね、うん、で見た時にめっちゃかっこいいなってなったことがあって、ね、
そうなのよ、
やっぱイケイケでやってた方だっていうのをすごい思いました、イメージはガラッと変わったんで、うん、
だ今回出演の依頼をした時も、はい、やっぱりその話を最初にしたらすごく喜んでくれて、あ、そういうことなの、だから僕なのって言ってくれて、はい、まあね、有名人だからじゃなくて、
はい、
理事長が実は映画の中で一曲歌うんだけど、
はい、
そこに説得力が欲しいっていう話をしたのよ、あ、この人は本物だっていうところが欲しいったらば、はい、一晩考えさせてって言って、
はい、
脚本読んだ後次の日、
はい、
セリフ削って
じゃあもう OK の
サインだったら出るっていう話
セリフは歌は歌っていいけどセリフはって言われたんですね、
そう、だから映画の冒頭ずっと、セリフがずっと減ってるからね、そうそうそうしか言わないからね
主演の方が荒垣みたけさんですかね、
みさおっていうもの
みさおさん、
うん、
竹と書いてみさおさんで、畠山貴子さん、
うん、
上条美希さん、
うん、
じままさん、
うん、
はい、じままさんモデル、
はい、
そう、
じままさんは本当に映画内でも歌って、この前あのイベントテレビかな、ランチかなんか
出
た時に歌われ た,、
うん、
歌, た
ね、
歌われてて、
ミキトニーが俺の隣に糸数さん、はい、ミキさんがいたんだけど、はい、号泣しちゃってさ、俺全然
そうでしょうね、もう
泣くつもりなかったのに釣られて
監督が泣いてるのちょっと面白いですね、
まあ、歌い手さんはね、その本当に歌だけで人の感情を揺さぶるから、
だからね、
そんなつもりない身構えてる人でも
こっちがね、はあ、やられちゃうよね、
いやすごいですよね、
それに我らがケージャージも
そうなんですよ、
そうよ、
出てますから
ね、え
ケージャーさんは、
はい、
もう20年以上前に、
はい、
僕の2本目の映画デパーチャーというのがあるんだけど、
はいはい、
そこで出てくれてるのよ、
はい、
20何年前かな、
もう本当にじゃあでも入ってすぐとか、まあ、事務所立ち上げてすぐぐらい
ぐらいですよね、
ぐらいだもんね、
俺は近所やすし ていう名前でしか知らなかったから
。ああそうですね、当時は金城。
そうなんだ。
はい、安志で、
うん、だ字幕、映画の字幕も金城安志で出てるし、
じゃあ見ても分かんないかもしれないですね。
分かる、昔から老けてる。
じゃあ変わらない、 今も変わらず若いということで。
でもその時もすごくいい役で、あのビリヤード場で、はい、ずっとビリヤード打ってる先輩の役で、はい、後輩が街出てきますとか、この街出て東京行きますとかいう時に、はいとか散々バカにするんだけど、最後に、はい、絶対帰ってくんなよっていうことを言うんですよ。
かっこいい、
うん、で、何ですか、なんでですかって言ったら、お前俺みたいにここでいつものビリヤードやりてえかって言われて、
はい、
その言われた方がふって気づくっていうね、いい役だったんですよ。
はー、ヤッシーさん、うん、
彼やっぱ演技しないんだよね。
いやそうですよね、
スッとこう本当体の中にセリフ入れちゃうから、
はい、すごいですよね、ケイジャーさんのお芝居、
う
ん、
うまいなと思って。
いやすごい、だからね、出演者の方もすごいいろんななんか方がいらっしゃるし、
うん、
それをやっぱ抜擢する監督のこの千里眼というか、
うん、まあ、そういう僕もね、あなたもね、
はい、ああそうなんです
よ、そういうちゃんとその千里
眼、
そうだから二人ともね、あ、まあ、今日、
はい、
あのなんていうの、初対面じゃないってことです
ね。そうそうです、
前約束っていう、まあ、短編映画があって、はい、桜坂ではかかったんですけど、
はい、
その中の一本の笑顔の理由っていうので、はい、春沢の青年役でね、出てもらって、
出させていただきまして、
もうすんごいおかしくて、
おかしくて、
うん、劇場ですごい笑いを取るところ
で、ありがとうございます、う
ん、でもちょっとなんか そこで、ま、打ち合わせの時に、はい、これ映像を流してて見てって言われたんですけど、私が見た中ではちょっとトモキ映ってなかったんで、今の話が本当かどうか。
俺が出たシーンは俺が見て、であとそばショーとね、あのブーブさんも、
そうそばショーとブーブの演技は見たんだけど、トモキの演技まだちょっと見てないんで、今なんとも言えないんですけど、
出てたところをちょうどそばショーたちを見ようかって時に秋山さん来たから、うん、俺のやつは見てないんでね。
その現場でも番手が一番最初がブーブさんだったんで、
そ
バーバーさんがこう演技終わった後も俺ずっとカットしないで見てて、
はい、
でなんかやるだろうなと思って待ってたらば、いろいろやりだして、で散々やった後に OK って言ったらば、見てた監督こういう人って言って、トモキもね、
なるほど
っつって、あのアドリブが出たんで、すんげえアドリブ。
後半のもう本当に後でもしまた僕のシーン見れるんだったら見せてほしいんですけど、うん、秋山さんに。
っていうかもう一回やるよ、約束は。
あ、ぜひぜひ
しますんで。
そう、僕だから試写会の時にね、あの全部スケジュールが毎回埋まって行けてなくて、うん、初めて僕も見させていただいたんで今の。
じゃあいつも遊んでばっかりいますよ。
いや、さっきもその話したけど、ね、そういうわけじゃない。読み合わせとかやってたの、うん、その日は。はい、そうなんですよ、僕もお世話になりまして、そ
う
そ
う、はい、ありがとうございます、はい、上映スケジュールが今回は、明日公開、
うん、
で、映画館は、シネマ Q とシネマプラザハウス、あと三浜セブンプレックス、
そう3館ですね、
3館で、
うん、
いつまでとかは今のところ決まってらっしゃるんですか。
映画はね、興行成績次第なんですよ、まあ、基本は2週間というのがあって、
は
い、でお客さんが入ってれば伸びていくんだけど、
う
ん、
なるほど
ということですね。
で明日から公開の、また明日金、明日からの金土日は舞台挨拶も、
はい
はい、
金曜日は、はい、18時の上映の回の後に、はい、僕とジママと上条美希と高子ちゃんと美沙夫ちゃん4人が舞台挨拶して、
はい、主演の、
うん、でさっき発表があったけど、はい、MC が特別に中澤君、中澤先輩がやってくれ
る、
なかなか豪華な明日がね。
あ、はい、中澤先輩も出られてますよね。
うん、いやーな男いるいる、こういう男っていうタイプで、
あ、ちょっと悪役チックな感じなんですかね。
こう言ったらあれだけど似合う
で21日が土曜日が、今度はシネマプラザハウス、
はい、
プラザハウスですね、ロジャースの3階にある映画館で、はい、うん、ここの10時半の上映の後に、僕とまたこの4人が出ます、
はい、
でその後12時25分にバーッと移動して、
はい、
シネマ Q、
またシネマ Q、
メインプレイスのシネマ Q で、はい、上映後に挨拶して、はい、でさっきこれも発表ありましたけど、この回のみ、ジママが1曲
お、
生歌を披露ということなんです、
ね、土曜日の12時25分上映の
シネマ Q の後ですね、
ここだけだから入場料が1万5000円になるんです
が、
高いディナーショーだ
変わりません、
握手してもらわないと、
はい、で22日が日曜日、はい、シネマプラザハウス10時半の回の上映後、 それとその後美浜セブンプレックス1時5分上映の会の後に僕たちがまた舞台挨拶して、この時は田島龍君っていう俳優さんで、
はいはいはい、
あの CM とかに今いっぱい出てるけど、うん、彼が MC をやってくれるんで結構あの賑やかな感じになるかなと。
田島さんあれですか、菊のつゆのあかり、
あかりちゃん
やってる、
あかりちゃんの CM の方だよね、
うん、
田島さん、
うんうん、うちの、 あのあかりちゃんがうちの子だって
私の子みたいな、もうオリジンなの、
娘として今紹介しようとしたじゃん、もう、
うちの子なので
そうなのよ、
あもう豪華ですね、じゃあ
大忙しですね、でこの3日間
ハード
ですね、
なんかもうね売れっ子封じして
る、ねでも歌聴けるのすごいです ね
生で聴けるっていう、う
ん、映画の中で歌って、
はい、
そう、
しかも今回のこの映画のもうサントラが、うん、サウンドトラックも、
はい、
CD としてあるということで、
はい、
全14曲
そうサウンドトラックだから短い、
はい、
1分半とかもあって、
あなるほど、
そういう感じなんでいっぱい入ってますね、
でもこの中でやっぱりサウンドトラックってことはこの劇場劇の中で歌ってる歌が入ってるやつもあるってことですよね、
うん、ボーナストラックのところはセリフがもう、はい、あの歌と切れなかったんでセリフの続きでずっと歌が入ってくるっていう、あ
本当に映画の、
本当に映画の撮影の歌を入れてるんですね、ま
あうん、オードリー・ヘップバーンが、ムーンリバーを歌うみたいに最初こうセリフがあってからムーンリバーって歌い出す、ああいう感じです、う
ん、おし
ゃれ、エアの音も全部入ってて
へえ
っていう感じですね、それぞこれぞサントラっていう感じですよね、
わあいいですね、もうこれも完成してるということでございまして、うん、まあでも今回のこの映画小座ママに、まあ監督としてやっぱ期待してることっていうのは どういうのが、
うん、はい、まあ、まあ映画ですんで、はい、ある部分商売の部分もあるんですけども、はい、まあ、綺麗事に聞こえちゃうかもしれないけども、はい、やっぱり見終わった後に銀天街にちょっと行ってみて、
はい、
まあ、撮影場所ここなのっていうこと でちょっとお茶飲んだり、うん、カフェとかあるん で、
はい、
で店主の人たちがあ映画のおかげで人増えたよっていう一言がやっぱり最終的な目標かな、
あ
だから頑張って東京名古屋大阪ぐらいまでは今公開をしようと思ってるんで、
はい、
内地からも銀天街みたいなディープのところに
はい、
お客さんが来てくれればな、それが本当に目的かなと思います、
ね、そうですよね、沖縄のやっぱディープな場所って言われる、
まあ、逆にね、うん、そのディープで、はい、なんか私も県外から来てて、まあ、銀天街とかって知るとやっぱり飲み屋街とかのイメージがちょっと強くて、う
ん
う
ん
う
ん、昼間から皆さん、ね、
ちょっと逆にね近寄りがたかったのがそういうのがちょっとポップだったりとかこういう夢叶える場所とかね、うん、そういう思い入れがある場所なんだよっていうところで行きやすくなればいいなっていう、
そうなのよね、
ね、
うん、
だからちょっと前もそのさっきゲームセンターがあったりとかあって、うん、やっぱ銀天街盛り上げたいっていうので一時ね e スポーツっていうねゲームの大会のイベントを
やってるね、
はい、やってたりとか
や
っぱ銀天街も今やっぱこう盛り上がりつつあるというかまた頑張ろうぜっていう人たちが頑張ってる中の今回の一つの映画ではあるんで、これをねまたどんどんきっかけにまた活気づいてくれたらなと思って、
いろんな商店街が今こういうね商店街を舞台にした映画とかもだいぶ増えては来てるので、うん、なんかねそれが活性化の一つになったら、
うん、
いろんなとこの舞台いろんなとこの商店でいろんな映画がねできたら面白いですよね。
でも一回閉まっちゃったシャッターってなかなか開かないんだけど、じゃあフードトラック呼んだり、うん、大道芸の人が出たり、
はい、
道でコンサートやったりっていう形で、
はい
はいはい、なんとか一回にぎわいを取り戻したいっていう思いはあるみたいね、
う
ん、
そうですね、それこそ今YouTube 沖縄のね YouTuber の代表ぐらいの感じだったり、はい、ハイサイ探偵団の皆さんも銀天街に事務所を新しく構えたりとか、うんね、それこそメンバーの一人が、うん、お店やって居酒屋さんやってたりとか、たけしっていう方がね、たけしさんが、はい、異色屋たけしってやってて、ただ今このね僕らがもらった資料のここの、うん、4人がね、
うん、
主演の4人が写ってる写真、これたけしさんの店の前ぐらいじゃないかな、赤レンガ
そうかも、ね、
壁の、はい、多分そうじゃないかなと思って見てて、
そう
か、僕もそういうところでちょこちょこ銀天街の様子とか見てたりするんで、めちゃくちゃ興味があって、はい、行きたいという気持ちは今あるんですけど、まだそれから行けてないので、
オリジンさんのね路上ライブみたいな形でね、
は
い、
何かできたら面白いですけど ね
結構お客さん来るからね、はい、やると
まあ、言ったら先週から発表してたけど、この後あのラジオやってるオリジンの純選手も今銀天街でお店出す準備してます。
そうなんですよ。
だあの今その私も YouTube でやってて、この純選手と一緒に銀天街とかあっちの方の行ってあの撮影でよくちょっとお邪魔するんですけど、やっぱりそのシャッターも増えてるけど、そこのお店借りて新しくお店作ったりとかしてる方もいるので、うん、だんだん身近にはなってきたりとか、まあ、そういう活性をね、うん、取り戻したいっていう方も増えてるので、うん、ぜひぜひ、
まあ街並みがいいのよ、
うんですね、でもまあ味は本当にこのなんか歴史とかね、うん、はあるから、あ沖縄だなだし、うん、やっぱちょっとその外国の方 の、ね、外国の文化だったりとか、うん、沖縄の文化だったりとか、
うん、一番身近に感じられる地域でもあるから、
うん、なんか不思議だよね、異国感っていうか、はい、
特に銀天街の裏がテルヤっていう地区なんだけど、はい、ここは本当黒人街って言って、はい、米兵の中でも黒人たちが遊びに来る場所だったから、あのゲート通りはロックなんだけど、はい、銀天街とかテルヤは R&B なんだよね。
あーかっ
かっこいいのよ。だからジュークボックスなんかもみんなそのドーナツ版は、はい、あのシュープリームスとか、はい、ブラックの音楽がかかってて、おじいとかも踊ったさとか言ってたから、ねかっこいいなと思ってね。だから今回の映画も全部 R&B なんで、はい、音楽は、はい、
R&B バンドのね、
はい
はい、お話でございますから。
もうおしまい？そろそろ。
そうですね。
もう間もなくなんですよ。あっという間ですけど、はい、改めて、映画の紹介とまあ、
うん。
明日から20日、はい、土曜日から金曜日から、うん公開ということで、はい映画小座ママですね、明日10月20日金曜日はシネマ Q さんの18時の回上映の後には、舞台挨拶もあるということ で、はい、21日土曜日は、朝10時半と12時25分それぞれシネマプラザハウスとシネマ Q さんで舞台挨拶、うん、で日曜日はシネマプラザハウスさんとシネマ美浜セブンプレックスさんですね、うん、もう2回土日は2回 の、 あの、舞台挨拶がありますので、うん、そのあたりも皆さん都合合うときは、うん、ぜひ、はい、タイミング合わせてぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います、
はいは
い、というわけで、はい、あっという間なんですけども、
ちょっとサントラの中から1曲、
はい
はいかけさせていただきたいので曲紹介を監督の方からお願いしてもよろしいですか、
はい、映画の中では、はい上原由紀子という名前で、はい歌ってますが、歌っているのはジママさんで、
はい、
青葉との島です。
青葉との島、こちらをじゃあお聞き、はいいただきながら、中川監督とはここでお別れでございますけども、またぜひ何かありましたら、私ともきもよろしくお願いいたします。
ちょっと芸人やめてねじれ現象起こすのこれ以上
、はい、というわけで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あり
がとうございました。お聞きいただきましたのは、ジママさんの、青葉との島田でした。
誰の真似なの？滑舌は良くないんだな。
あの、一回 CM 行くんかなと思って、めっちゃ普通に聞き入ってたら、戻るよって言われて、あはってして、あの、自分の席に戻ることすら
遅い。4回ぐらい読んだ。ともき？ともき？ともき？
そう、珍しくはね、あの、ヘッドホンして、ちゃんと聞き入ってたから。
本当にちゃんと聞き入ってたな。
そう、はい、いや普通に言うただなと思って。
ということで、まあ、明日から公開で、はい、舞台挨拶もあるということで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、メルツ、は
い、
紹介しましょう。
ありがとうございます。
ともきさん、木山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
万代！
夕飯作ってるのでツイキャスコメントはできません。
なんでよしろよ。
偉いな、
夕飯作りながらも。
怪我しないように。10月も中盤に差し掛かりましたね。
はい、
コロナ禍前はこの時期ぐらいから日付変更戦を楽しみにしてました。深夜さんは男性陣のモチベーションを上げるために、今年はモデル事務所の子もオファーした、と自身の下心を隠しながら、かっこ笑い。ご自身もモチベーションを上げてた宣伝をしてましたが、今年までは難しいですかね。毎年全校編制覇を掲げてましたが、まだ達成したことないので、今年こそは達成したかったです。日付変更戦復活したらまた見に行くぞ。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね。
ねえ。
もう、なんだろう。
待望の声は、もう、去年ぐらいからずっとありますよね。
去年というか、まあまあね、まあ、コロナ禍、そうね、最初の2年ぐらい、最初の1年目はまだちょっとありの。
うん。
まあ、2年目はまあ無理だよね。で、3年目、4年目の時に、うん、まあそう、 そうね、無理、無理みたいな。で、去年はもう、お笑い、多分ね、3年目ぐらいは、あれだったのよ、うん。お笑いライブとかもまだできたりできなかったりとか。
そうそうそう。半々だったりね。そうそう。その時の、なんか
まあ、県 の, この、ね、緊急事態なのかとか、マンボウなのかとかっていう、あれでやってて。
休んだり
やって。で、去年は1年間ね、ほぼほぼライブもやってて、そうそうそう、で、自分たちも出てたじゃないですか。
うん、
で、出てたから、で、7人ライダーとかもやりながら出てたので、
はい、
で、なんか、お客さんに、本当だったら明日から日付変更戦だよねって言われて、うん、はあ、そういえばと思って。だからもう申し訳ないけど、4年目からは、まあ、忙しかったのもあるけど、うん、自分の中で抜けてたわけ。
もうこの日付の時の感覚、この時期になると。
そうそうそう。この、もう。去年までは日付変更戦やってたのにな、2年前はやってたのにな、が、3年目、4年目からもう。
うん。もう、ないものと体が覚えてしまうというか。
うん、だし。
あ、そういえばってなるやつね。思い出しちゃう。
毎年結局、なんていうの？この年間スケジュール決めるときに、はいはいはい、この時期、この時期は日付変更戦だから、
うん、
じゃあこの時期に本公演やろうとか、この時期にじゃあ企画公演1個やろうとかっていう決め方してたから、はい、それすら話がないじゃん。
この。もう、だから出ないから。
そうそう、できないから。
うん、
ね、まあ言ったらね、多分自分たちだけとかだったらまだしも、このね、う
ん、
この。
客演でいろんな。
そう、客演の方がいっぱい呼んで、そう、長時間スケジュールを抑えて、うん、誰か一人コロナになったら、まあ今はね、とりあえずその、なんていうの、濃厚接触者っていうあれがなくなったから、うん、まあね、症状がなければいいようだけど、まあなかなかそうもいかない方たちも多いじゃない、
まあそうですね、
忙しかったりするので、お仕事休ませなきゃいけないとかっていうのもあるから、まあ、なかなかちょっと勇気のいる行動ではあるよね、この。
あれだけの人数集めて。
そうそうそう。いつが OK なのかって、だって、まあ、世間的には OK さ。どうぞ、うん、もうやってるし、
うん。
ってなった時にも。
縛りはなくなった。
そうそうそう、縛りはなくなったからやってはいるんだけど、うん、いつからやりますみたいな感じは、まだちょっとなんかね。まあ、だから今年は、まあ、言ってしまえばないです。
ないです。
はい。冬の演劇祭りはないです。
うん、だって動いてないんだ
もん。だって秋山がここにいるんだもん、今。
うん。
こんなに元気な姿でここにいるんだもん。
あの時期の秋山はもうちょい疲弊してるし、うん、頬はこけてるし、目の周りクマだらけだし、みたいな。
まあまあさ、でもこのスケジュール、今さ、うん、日付変更線ないスケジュールでさ、うん、まあまあ疲れてるの
そう。だもう、そのスケジュールに今慣れつつあるから、
これに日付変更戦って入るのみたいな、うん。
無理無理無理無理って多分今のこのメンタルの時に急にお願いしますってバンって言われたら、いや無理無理無理って言うと思うよ。
あと、マジで、毎年言ってるけど、あと3人秋山欲しいよね。本当に。切実。日付変更戦始まったらマジ切実。
うん、わかる。
ねえ。なんかさ、
わかる。
もうちょっと、なんか年取ったら落ち着くのかなと思ったら、やっぱ落ち着かないもんだね。
うん。
ねえ。
俺もだから日付の時期が近づいてくると、お笑いの方のライブとかの、うん、ともきと、
うん、
日付に出るセリフを覚えるとか稽古行くともきと、
うん、
日付の音源を制作するともきの3人でしょってなる。
いやだからなんだろう、何言おうとした？
わかんない。
まあ、なんか起承転結を、まあ、一回、はい、キツネうどんお休みしますよっていう、うん、挨拶の時に、まあ、ライブ終わって、芸人の前で挨拶する時に言ったんだけど、うん、今まで日付変更戦でセリフを覚えろとか休めって言ってすいませんでしたって言った。芸人に。いや、このスケジュール、まあ、月一、
うん、新ネタ考えて。
新ネタ考えて、尺守って、ライブやって、うん、ネタ見せリハやってってなってるのを、やりながら、うん、
プラスそれぞれバイトしたり、
そうで、ね、O1 お前ら O1 敗者復活じゃねえよみたいな、行くなら決勝スッと行けよとか
めちゃくちゃ言われてたか俺が、
敗者復活の日あれな、アンコール公演なんだよっつって、また残りやがったっつって、
おーもうヒップホップで毎回土曜日にやるけど、もうちょうどあの時間開演すんだよみたいな、
だからもう昼と夜でスケジュール変えなきゃいけないんだよっつって言っててすいませんでしたっつって、本当すいませんでした
ね、大変でしたよね。
いやだからね、まあ来年、うん、まあだからね、ちょいちょい、まあそんな声もいただき、ありがたいことにいただきながら、だから、
そう、俺にすら来るからね、だからもうずっと言ってるけど、
あ、逆にだから私に来ないのよ。なんで？だから周りに聞くの、なんか、うん、 うちのラジオにも、あの、日付変更戦、だからさっきやってたこの、小沢ママにも出てる上条美希と、最近ちょっと連絡取ってて、はいはい、時に、うちのラジオにも日付変更戦ことしないんですかって来るよって言われて、うん、誰も秋山のところには今来ないのよ。
いや、だから、秋山が、あの時期、あの、大変なことになるっていうのすらも、もう、皆さんも分かってくれてるんじゃないですか。
だから、秋山が言わ、多分、秋山と繋がってる人は、うん、あの、秋山が言わないってことはやってないんだなって分かるんだはずね。うん、だから余計なこと言わんとこうと思ってるはず、
うん、いやでもだからもう僕はねお店立ってたりとかそれこそなんかイベント行ったりとかライブだったりとかで会う方で日付やっぱ見に来たことある方とかには本当にこの時期というか、うん、この時期よりもうちょい前だからこれから動き出すぐらいの時期だろうな8月9月とかの時期ぐらいに今年は日付はみたいな感じで聞かれるから分かんないですっつってもう俺は本当に分からんから10月ぐらいからの稽古とかぐらいにしか俺行くタイミングじゃないと分からんから、
やりますよっていう情報解禁ですよっていうだから
そうそう
先月ぐらいかな、うん、9月ぐらいの何年前の投稿ですに、うん、あのすげえ付箋貼った30人分ぐらいのスケジュールをちょっとぼかしてなんか今年も始まりましたっていうのとか載せてたりとか多分これ日付変更制のこと言ってるんだけどか、うん過去のこの日7年前の記事ですよ、うん、あのうちのルーちゃんのアップと一緒に、はい、今年の反省は来年に生かしていつか完成すればいいなとその時に入ってきた子にうちらの時は大変だったって言えるようなもなったらいいなと今日は自分の稽古なし休めるって書いてあります
絶対日付じゃん
あの多分、うん、この何一番何が大変って、うん、スケジュール取るじゃないですか、うん、でこのスケジュールでどの作品の稽古ができるかっていうのを全部ピックアップして、う
ん、それもまた稽古のスケジュールも出してみんなに
そうそうそう今日これとこれやりますこの作品やりますっていうのを投げて、うん、だからそのスケジュール組むのが大変だったわけ、うん、で小浜が制作入ってくれた時小浜パソコン使うの得意だから、うん、小浜にこのスケジュールとこのシート1にメンバーのスケジュール入れます。で、シート2に、この作品にはこのメンバーが出ます。っていうのを全部入力して、ポンってやったら、この稽古ができますよっていう作品に色がつくようにしてって作ってもらったわけ。
はい。
でもちょっとずれるとちょっとずれるのよ。
うん。どんどん全部ずれて。
で、すげえ頑張って作るじゃない。
うん。
で、すげえ頑張って作るのにみんな当日になって、すいません、ちょっと仕事が長引いちゃって今日稽古いけないですって言って。
いけそうにありません、みたいなので。
でだからだ、ね、そうそう5年目ぐらいから知らねえよって送るようになった
知らねえよじゃねえよ、
まあ、そんなことは言わないけどあのなんていうのこのあのなんていうのもう今日はじゃあできないですってバラシにするから、うん、あの他の稽古日は自分たちでスケジュール組んで入れてくださいってもう、うん、自分たちでやってっていうようになった
稽古するだけのスケジュールだったらいいけどまた、うんこの人たちが集まるからこの時間帯この人たちはお笑いの稽古場使ってください共有スペース使ってくださいっていう場所の取り合いもあるからあれこの時間こっちじゃなかったですかつってあすいません
1個足りないじゃんって言って
とかあったからこりゃ大変だぞと思ってたけど
さあね、それがね、いつ始まるかな。
ねえ、よろしくお願いしますよ、本当始まったら。はい、うんはい、というわけで、本日はね、ゲストの方も来ていただきまして、
はい、すいません、ツイキャス全然読めなかった、申し訳ないです。はい、
そうなんですよ、すいません。また来週もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では、この後 TikTok の撮影行っていきます、ともきと。
はい、何かしらあるかもしれません、秋山でした。
また来週。
バイバーイ。